8章を祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ。御言葉の御主よを歓迎します。感謝いたします。
ハレルヤ、
教えてください。導いてください。
ハレルヤ、
祈りを祝福してください。主よ、感謝します。イエス様の名前で御言葉をします。
アーメン。
一節から見ましょう。
主はモーセに告げて仰せられた。イスラエルの人々に告げて言え、私はあなた方の神主である。
私はあなた方の神主である。だからイスラエルは神の民です。だから神様が王です。神様が言われる憲法、それを守るべきですね。三節。
あなた方はあなた方が住んでいたエジプトの地の習わしを真似てはならない。また私があなた方を導き入れようとしているカナンの地の習わしを真似てもいけない。彼らの風習に従って歩んではならない、
だからエジプトの地、エジプトはパーロですね。パーロの OK、国、そのシステム、風習、そこに従っているんだろう。またカナン地、カナン地の風習があるんですね。そこを従って歩んではならない。そのことですね。なぜイスラエルは神様のものだからです。神様のものだから神様の祝福がある。神様はこの御言葉を礼礼するんですね。その礼礼を守り行うと、行わせる、実行する、御言葉を実行する、それは御使いたちです。だから天と地が一つになっているんですよね。神様は天でも命令して、この命令に従って集まっているところは天国だって、ね、神様の国があります。その神様の国を、または神様がイスラエルというものを選び、神様が天国の命令をしました。全部その命令に従って動きます。天と地がイスラエルの中、その神様の御言葉を守っている、また行う、その者たちが天にある存在もある、ね、天にある存在、それで地にあるイスラエルです。四節。
あなた方は私の定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければならない。私はあなた方の神主である。
だからこの、あなた方の神主である。だから、この神様の言われる言葉を聞く義務があるということで、ご説明。
あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。それを行う人はそれによって生きる。私は主である。
それによって生きる、それを行う人はそれによって生きる。六節。
あなた方のうち誰も自分を肉親の女に近づいてこれを犯してはならない。私は主である。
じゃ自分の肉親の女に対して近づいてはいけない。これが主の命令ですよね。だからこの主の命令を守り、また実行する、そのこれは天にもあるし地にもあるんです。だからその御言葉には御使いたちがいるんですね。私たち一人だと思ってはいけない。天にある存在が、彼らも御言葉をちゃんと聞いて行っているんです。
教えること、すなわちあなたの母を犯すことをしてはならない。彼女はあなたの母であるから、彼女を犯してはならない。
うん、このように神様がこう秩序を決めた、そのあれがちゃんと天に、ある天の御使いたちがこの地上で彼らがちゃんとこの部分を守ってるんですね。エジプトの習わし、またカナンの習わし、習慣そのものはこういったことを壊したんですね。サタンが主だったから。だからこのように、犯して家庭がめちゃめちゃになる。だから神様が言われる御言葉を守ることで、天使と一緒に住んでるんです。だから天使がどこにあるか、御言葉の中にある。御言葉をちゃんと守ってる。御言葉のこの秩序、それが彼らも命令を聞いてるんだからね、この地上で働くんですね。私たちを守る天使ですね。しかし私たちがそれを超えてしまったら、天使たちがその守ることはできないんですよね。それを壊そうとサタンは必死に私たちを誘惑して情欲を入れるんです。だからそれを壊しながら、とんでもない落としながら、快楽をこのサタンが与えようとするんです。だからこれはもうサタン的な、地獄的な快楽ですね。結局家が壊れるんです。このようなことがずっと書いてありますね。旧説、
あなたの姉妹はあなたの父の娘でも母の娘でも、あるいは家で生まれた女でも外で生まれた女でも犯してはならない。
だからこのような命令、それを犯そうとする、その映画とか、それが、ね、悪魔的な映画ですね。これを、悪魔的になっている人たちがそれを見るんですよ。だからこのようなことをすると、見つかりたちが守ることは不可能。見つかりは主の命令に従って動く、ね、その秩序、その感感、ね、男性は男性、男性は女性と結婚した家庭がそのように作られるとか、全部神様の秩序です。サタンと天使が今戦ってるんですけど、その戦いは何の戦い？御言葉の戦い。御言葉よ。御言葉を守ること。それが見つかりたちが私たちを守ること。霊の戦い、御言葉の戦い。御言葉を私たちは守る。悪魔はこの御言葉を壊す。 父の御霊です。 立候の異端なんですね。だから父の霊です。父の御言葉です。立候の御言葉ですね、それが霊です。聖霊です。それが以前はもうね、油注がれた人たちだけに注がれました。祭司、王、まあ、祭司、王、そのような民のための働く人たちに油が注がれていました。王ですね、王、祭司、こういった油が今はもう誰でもイエス様を信じる人々に注がれています。信じた時、何を信じた時ですか？イエス様を信じた時、聖霊を受けましたか？聖霊は私たちの中に、父の霊が、御子の霊が私たちの中に住んでます。御子の思いと御父の思いが同時に動くんですね。父の心を子に、この心を父に、これを可能にするのは聖霊、父の愛、御子イエス・キリストの恵み、聖霊の交わり、その聖霊の交わり、それを受けましたかと尋ねると、いえ、聖霊の与えられることも聞きもしませんでした。三節。
ではどんなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えた。
ヨハネのバプテスマ、悔い改めなさい、神の国が近づいたという、そのバプテスマですね。次の悔い改める、これも重要ですけど、イエス様の十字架の血潮と許しと聖霊、御父の霊が、ね、御子に、御子の霊が御父に、心が父の心が子に、子の心が父に、それで私たちが罪が許され、神の子とされました。それを証しするのが御父の霊、御子の霊、聖霊。この私たちの中の心の、私たちの中にある霊以外は分からないんでしょう。だから御父の心を私たちが決知するための御霊が必要。御子の心、十字架まで、死にまでの従われるという心を御子によって分かる。だから私たちにこの三位一体神様の交わりは聖霊じゃないとできないのよね。聖霊様が四節。
そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて、悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は、主イエスの御名によってバプテスマを受けた。
じゃあここで、主イエスの御名によってバプテスマを受けた、これはイエス・キリストの十字架の血潮です。水と血によってバプテスマを受けた。だからこの御父、御子、それをね、バプテスマを受けて、6節。
パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり、予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであった。
じゃあ12人ぐらいの小さな教会でした。これはアポロが牧会してたそのところです。だからパウロが言ってみると、予想がね、あんまり力がないんで、ああまだ今日悔い改めるように説教がまだあるかな、マムシの末たち、お前たちが、ね、悔い改めの実を結ばないと、実を結びたいんだけど実を結ぶ方法を教えてくれる、ね、これがバプテスマ・ヨハネのそのメッセージの見解。じゃあ悔い改めなさい、悔い改めてどうなる、ね、自分で実を正しい実を結びなさい。実が結ぶか、実が結ぶためには許しが必要だよ。許されて罪を悔い改めて許されて、そのところで聖霊が来られて御言葉を守り行わせる。そこで父の心が来るのよ、ね、ああ父が御子まで惜しまずに与えてくださったんだ、そこに愛が分かる。その愛が分かるから、その愛を持って私たちが人を許し、身が結ぶ、愛の身が結ぶ、清さが与えられる。この、ね、父の御心を 御言葉を守るために死に至るまで忠実になさったイエス・キリストの心が、この心です。それが御霊によって分かる、分かる。だから、ああ、罪を犯してはならないんだ。御子があんなに苦しみながら私を救ったのに。だから、もう罪が嫌で、もうしたくない。そのようになってしまう。良心というものが動きます。だからこの聖霊を受けた、聖霊を受けて異言、予言をした。異言とここは予言ですね。十章では主を賛美し、異言を受けたで主を賛美したというと、八章では何かを、暗証を受けたんですけどね、暗証を受けて彼らはおもう違うんですよ、もう違う言葉を使ったんです。マジチシモンがね、ああその記述を私にも ください、お金で払います。だからシモンがマジチシがびっくりするぐらいの聖霊が下ってこられたことが分かった、ね、二章でも異言が語られてる。酔っ払ったようにみんなが見えた。酒に酔っ払って新しいことしたと言ったね。だから異言というのはそんな状態ですよね。ある意味で混合状態けど、予言、今ここで予言を語った。だから人の働きを見ながら聖霊が満たされている要素は全部異言に主役する。だから私が異言を強調するのはそれで、ね、サタンも異言をものすごく攻撃するんですよ。もうあらゆる攻撃がある人間に対して、けど皆さんもう聖書が言ってるからね、聖書は異言だったり予言をした。じゃあ八節、
それからパウロは会堂に入って3ヶ月の間大胆に語り、 神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。
じゃあ大胆、精霊中のは大胆、大胆。お酒にね、新しい酒に酔っぱれてるのに、もう大胆、喜びがあふれる。深い部屋から勇気が、もう、この酒に酔っぱれた状態と、違うのはね、はっきりした明白の行動がある。まあ、この酒に酔っぱれると似てるけど、間違ったことをする、犯罪を犯す、法とする、その違いね。精霊に満たされたらもう喜び、平安けど、清さがあるし、人を許す、許しがある。それが大胆というものもあるね、恐れがある。じゃあ九節。
しかし他の者たちが心を固くなりして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日ツラムの行動で論じた。
じゃあこう中二人がね、聖霊を受けて大胆にそこで語り、まあすぐ罵りが来るね、罵り。迫害けど、エベソはものすごくリバイバルが起こるんですよね、その後。さあ、そして出世。
これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。
だから2年3ヶ月ですね、ここ3ヶ月、また2年続いた。一番長かったエベソではね、約3年くらいだったと言ってるんです。コリントでは1年6ヶ月でしたね。テサロニケでは約3週間このだから私たちが今金曜日にエベソの手紙を見てるんですけど、やっぱり深いですね、一章からと見ると。だからこの、手術とかでは、大体日曜日だけ行ったり行ったりする生徒ですからね、エベソーよりも深いことができない、わからない。金曜日にはね、深い。パウロがね、3年間教えた場所。神
はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。
この驚くべき奇跡、これが聖霊の表れですよね。中二節。
パウロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊が出ていった。
このように悪霊を追い出す。13節。
ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。
じゃあこの魔除け祈祷師、これは、全然違うんですね。どのように魔除けをするか、カトリックでも魔除けがあるんですけど、聖霊によって悪霊を追い出すことと魔除けによって追い出すこと、違うんですよね。魔除けはもう自分たちでこう、悪霊が悪霊をね、追い出されるようにふりをする、組織の中でそれで、人間が栄光を受ける、人間に集中、お金も栄光もそこに集中する。しかし聖霊はそうじゃないよね。聖霊は神様ご自身、 聖霊はこの地上に来られて、水と地、イエス・キリストに栄光を返し、それを証しする。だから道地に、だから聖霊充満イエス様は、すぐ父に栄光を返しました。これ父のことだ。父が与える。父が働くから私も働く。いつも聖霊様はそのような謙遜な霊。14節。
そういうことをしたのは、ユダヤの祭司長スケバという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っている。けれど、お前たちは何者だと言った。
うん、じゃあこう面白いですね、この悪霊魔除けは悪霊ですね。魔除けが答えて、自分はイエスも知ってるって、悪霊はイエスも知ってるって。パウロも聖霊に満たされた人知ってるけど、お前たちは何者だと、彼らは知らない。だから悪霊がこのイエス様を知ってる。まあピリポのところでもその、少女ですね、占い霊に疲れた人、パウロの話、パウロがやってる使命とか全部言ってる。だからこの占いとかもうなんか未来をよく当たる。それで私たちが、心開いたり受け入れたりするともう本当に 大変なことになる。そのルートを通して入ろうとする。だからこのことを霊を見分けることが注意。よく知ってるよ、悪霊。私たちがどんなものであるか。まあ占いのところでね、アジアの社員の奥さん、まあ彼女はもう教会をね、そんなに熱心ではなかった。手術も時々休んだり、手術だけ。ギリギリ来られる方でした。彼女がこのような証しをするんです。もう自分占い師に行ってたって。もう将来がどうなるか苦しいから。悪霊が、占い師が自分を見るようになる。もうカンカン怒ったって。お前クリスチャンでしょ。前の中で聖霊が、聖霊ではないけど、ね、神様がおられる。どうして私のようなものに来るか。そのように言ったって。だから占いができなかった。でも見えない、ね。聖霊によってこう囲まれてる人、占いができない。じゃあ、
そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。
面白いね。17。
このことがエピソに住むユダヤ人とギリシア人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。
このね、悪霊を追い出し、また悪霊のやってることを見て、彼らは主イエスの皆をあがめた。主イエスキリスト。18節。
そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて、皆の前で焼き捨てた。 その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。
このようにこう対決して、イエスの御名が崇められた時、この人たちが悔やられるんで、ああこんな本とかいらないんだ、お金で5万枚、金貨5万枚ですから、ものすごい高いものですね。理術です。
こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていた。
だから私たちが信じる神様、私たちが受けているこの聖霊様がどんなに力ある方か、それを知るべきやね。だから私たちがこのように聖霊充満になって、この働きがね、日本にも起こるように、皆さんを通して占い師たちが下がつくこと、魔除けたちが下がつく。じゃあ21節。
これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。
じゃあこのようにね、御霊に示された。それで御霊に示されてエルサレムに行くようにした。このことに対してこの赤子、赤子という人が、預言者がいるんですけど、その預言をする場面があるんですけど、この預言者のレベルとこのパウロが受けた聖霊の導きと、その関係をね、私たちが学ぶことができるあれになると思いますね。21章の出世赤子という預言者が
幾日かそこに滞在していると、アガボという預言者がユダヤから下ってきた。
この赤子は働き11章28節を見ても、このエルサレムに飢饉が来るという予言をして、その予言が実現されたんですね。だからこの赤子が、パウロがエルサレムに登らないようにと予言をするんです。しかし今の今日の本文にね、パウロの聖霊によって、じゃあエルサレムに行きなさいと言われますね。じゃあこのことを今からね、毎日ちょっと読みながら考えたいと思います。とにかく皆さんと私の中には父の御霊、全能者の御霊、御子イエス・キリストの御霊、三位一体神様聖霊がおられる。それで私たちの信仰を導いてくださいます。じゃあ一緒にこの聖霊様との交わりの祈りをしましょう。主よ、主よ、主よ。